マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第300回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。第300回目になります。おかげさまでこの番組ついに300回目を迎えることができました。この8月でですね、これで配信6年目ということになります。本当に、ね、長い間続けさせていただきまして、本当に聞いてくださる皆様のおかげだと思ってます。本当にどうもありがとうございます。まあ、この番組ですね、ウッドストリームデジタル生活ということで、マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするということで、やらせていただいております。絶対アップルの話するなよとなんて話もいただいてますが、まあ、おかげさまでこの番組、だいぶね皆さん聞いていただきますし、やはりiTunes の、テクノロジーカテゴリーでも、時々1位をいただくというところで、もう本当に、ね、皆さんに注目していただいて、たくさん多くの方に聞いていただいてきまして、本当に感謝しております。まあ、この番組ね、他でもその Windows Phone だとか Windows とか、そういう話をされると、詳しくはウッドストリームのデジタル生活を聞いてくださいとまで、まあ、いくつかの番組で、ね、言われるようになりまして、本当にどうもありがとうございます。アップル系の番組でね、よくこうアップルの話をしてて、まあ、詳しい話はワンボタンを聞いてくださいっていうのをよく、そういうフレーズをよく聞いてるんですけど、まさにそのマイクロソフト版というか Windows の話になると、こっちの番組にね振っていただくということが、よくありまして、まあ、本当にね皆様に感謝しております。まあ、中にはそのやっぱり Windows 系ということで、まあ、Windows 系でマイクロソフトの話題の時は、まあ、私呼んでいただいたりとかですね、ゲスト呼んでいただいたりとかしておりますので、まあ、電気ウォーカーさんは何度か、お話しさせてもらってますし、先週ですね、バックスペース FM、 これバックスペース .fm なんですかね、バックスペース FM なんですかね両方なんか聞いたことなんですけど、まあ、こちらのね、大変興味深い番組に先週出させていただきまして、先週の日曜日かな、生で配信して、さらにその後すぐ編集して出していただきまして、本当になんとドリキンさんお兄さん大変お世話になりました。まあ、このゲスト出演の話はちょっとまた後でさせていただこうと思ってるんですが、まあ、今後もですね、いろいろとお話していきたいと思ってますので、よろしくお願いします。さて、そういうところでじゃあ300回目一体何を話しようかなというところがあったんですが、ちょうど Windows 10が出ると、出た後ですね、まあ、前回 Windows 10無事リリースされまして、もう入れましたという方も大変多くなっております。でちょうどそのタイミングで300回ということで、本当出た直後300回だとね、ちょっともうちょっと良かったんですけど、まあ、ちょうどいいタイミングでね、Windows 10の話を改めてさせていただこうかなと思っております。まあ、そういうことで、今回は第300回記念、見せてもらおうか新しい Windows の性能とやらをということでお話をさせていただきます。さあ、ついに Windows 10、まあ、先週ですねリリースになりまして、まあ、入れた方も結構多いと思います。で周りの反応を聞くとですね、おおむね評判いいですね。うん、悪く言う人がいるんですけども、毎度のことながらいるんですけども、おおむね評判いいですね。これはいいって、いろんな面から見てこれはすごくいいっていう評判がありまして、まずはね良かったなと、ね、なんか自分のことのようにちょっと嬉しいっていうか、お前何様だって言われそうなんですが、やはりずっと Windows 10に関しては、去年の10月のテクノロジープレビューからですねずっと使わせてもらって、まあ、いくつかフィードバックも上げて、やっぱり応援してた Windows の一つですので、まあ、無事リリースされてですね、でそんな評判悪くないっていうか、結構評判いいっていう聞くとですね、なんかすごく良かったなと、そんな風に思っています。で Windows 10に関してはですね、非常に多くの情報が今出ています。マイクロソフトからはもちろんなんですが、やっぱり個人の方、ブロガーの方とかですね、いろんな方が、あとは、まあ、ウェブの記事とかですね、本もたくさん、本屋さん行くと出ています。まあ、いろんな方が Windows 10の話を、しています。まあ、私もその中の一人でですね、お話をさせていただこうかと思っております。 で何を話しようかなと思ってたんですが、で Windows 10はこうなりますという話はですね、実はもう私去年の10月からずっとし続けてるんですね。だからもう長い間話をしてて、ちょっといち早くやりすぎたがために今の時点になってネタがなくなってしまったというところもあるんですが、ここで改めて製品として登場した Windows 10というものが、まずこれはどういうものなのか、どういう特徴があるのかということをですね、改めて今回お話をさせていただきたいと思っています。今までテクノロジープレビュー、インサイダープレビューでいろいろお話をしてきましたけど、製品リリース後にもう一回改めてお話をしますと言っておりました。今回そういうことで、まあ Windows 10って話題になってるけど、ざっくりどうよという話をこの番組で改めて仕切り直してですね、させていただきたいと思っております。まあ、他の番組でもですね、詳しくは木澤さんの番組聞いてくださいって言ってる方もおられて、それでまあこの番組来られてる方、結構おられると思います。バックスペース FM のリスナーの皆さんとか、そんな人だるのリスナーの皆さんとかですね、あとスマートフォン王国の皆さん、リスナーの皆さんとかですね、他いろんな番組でも私の名前出させてもらってますんで、改めて Windows 10っていうのは何かで、どういう特徴があるのかというのをお話したいと思います。その話も聞いたよって方がほとんどだと思うかもしれませんが、まあ、そこはね聞いていただければなと思っております。さて、この Windows 10 7月29日リリースになりました。で、この Windows 10なんですが、新しい Windows メジャーバージョンアップとして Windows 8.1 の後継として登場しました。で、 Windows バージョンとしては10.0、今まで Windows 8.1 までは Windows NT 系列ということで Windows バージョン6、 Windows Vista の後継ということですね。 Windows バージョン6のそこまで、言ってたんですね。6.0 が Vista、 6.1 が7、 6.2 が8、 6.3 が 8.1、 そして 6.4 になるんじゃないかということで、実際当初 Windows 10はバージョン 6.4 だったんですが、途中からインサイダープレビューになった段階でバージョン 10.0 ということになりました。なぜ 10.0 もしくは Windows 10なのかという話です。で、今までその Windows 8、 7、8ってきたら次ないんでしょうということでずっとないんだって私も言い続けたんですが、途中から10っていう話になりました。で、ここの10に込められた思いというのがですね、まず一つ数字を繰り上げて10という切りのいい数字にして新たに Windows を創造しようと、そういう仕切り直しの意味も含めていると思っています。他にはいろんな説があるんですが、そういったところでマイクロソフトとして本当は Windows という名前だけにしたかったかもしれない。ただあそこで、あえてやっぱり Windows 10ということで一つ桁を上げて仕切り直しをして新しい Windows として登場したい、そしてメジャーバージョンアップとしては最後、そして最強の Windows が登場したということになります。最強の Windows って言うとね、またみんなに言われるんですね、お前大げさだとかね言われるんですが、なぜ最強かと言われるといくつか機能があります。まあ、そういった特徴があるんですが、まあ、それをね、いくつかこうお話をしていきたいと思ってます。で、まず皆さん Windows 10って言えばどうっていう話すると、まず皆さんスタートメニューの話しますね。ただ私にとってはスタートメニューが一番重要ではないんです。まずこの Windows 10、 One Windows というマイクロソフトの考え方に基づいて、この Windows 10というのは通常のパソコンの OS だけじゃなくて、いろんなデバイスで動く、共通して動く OS なんですね。もちろんパソコンでも動きます。従来のパソコンでもそのまま動きます。それだけじゃなくて Windows Phone、 Windows Phone 8.1 の後継として Windows 10 Mobile というそして当然タブレット、サーフェスなどをですね、代表とするいろんなタブレット端末でも Windows 10が同じものが起きます。さらに大きいデバイスとしては、サーフェスハブっていう大画面のですね、デバイス、10人ぐらいがタッチしても操作ができるという、まあ新しい仕事のスタイルっていう、何かを想像するね、新しいデバイスとしてね、今後期待されると思うんですが、そんな大きいデバイス、よく言われるのが、80インチサイズの非常に大きいスクリーンで動く Windows だとか、そこでも共通して全部 Windows が来ます。そして全ての機能が動くわけじゃないんですが、マイコンボードのラズベリーパイだとか、こういった小さいデバイス、 IoT デバイスでも動く Windows、 これも Windows 10として登場します。 ラズベリーパイで動く Windows 10 IoT コアですね。あの今私も今手元にありますけど、こちらもね正式リリースになっています。そしてこれらがですね、全部共通のアプリケーションプラットフォームで動くんです。これユニバーサル Windows Apps と言いまして、まあ、それ専用にあの新たに作り直す必要があるんで、今までのその Windows アプリケーションなんとかエクゼとかですね、それが全部が全部動くわけではないんですが、このユニバーサル Windows Apps という考えのもとにアプリケーションを作れば、 IoT から80インチスクリーンの大きい Windows まで全て Windows で共通のアプリケーションを動かすことができます。もうその中のデバイスとしてホロレンズ、この平野社長が日本に持ってくるように頑張りますと言ってくる、あそこまで行ったら多分持ってくるでしょう。問題は私のお小遣いが持つかどうかという話なんですが、そういったあのデバイスでも動く、でさらには Xbox でも動くっていう話が出ています。つまりいろんなもので共通して動く Windows 各デバイスで動くものを本当に一つの OS に統合してしまったということが Windows 10の、ね、最大の特徴だと思うんですね。それがその One Windows という考え方の、Windows で、でさらにその Windows というのは今後サービスとして出てくでしょうということで、 Windows as a Service という考え方もあります。これについてはですね、ちょっとまた回を改めてお話をしたいと思っております。ですから真に統合された Windows、 Microsoft が本当に持ってきたかったもの、それがこの新しい Windows、 Windows 10ということになります。ここはね、私最強だって言ってるんですね。あのいろいろ考え方皆さんあるでしょう、あの聞いててそんなことねえってあの一応反論 しまくりたい人もいると思うんですが、やはりいろんなデバイス、例えば画面サイズが違うんで、例えばねそのスマートフォンで動く Windows アプリケーションと、それが80インチスクリーンに持ってそのでっかい画面に用意するとか、それとはそういう話じゃないんですね。あのでっかい画面に持ってたらでかい画面のユーザーインターフェースがまたあるんで、各デバイスごとにそれは変わるんでしょうけど、でもそのまま共通して動いてしまう。でそれなりのそのプログラミング開発環境、ビジュアルスタジオ2015、こちらもですね新たに、これ7月20日に登場して、7月29日にソフトウェアの開発キットも出ましたんで、新たにも開発ができるという状況になっています。まあ、そういったあのベースがですね、ついにこの7月29日になって揃ったというところで、いよいよマイクロソフトが本当にやりたかった戦略が始まると、そういうふうに見ています。で以前もお話ししましたように、Windows Phone、Windows 10 モバイルで動くデバイス、これ実は Android のエミュレーターが入っています。 Android のアプリケーションを Universal Windows Apps の中の一つとして動かすことができます。でさらにこの Visual Studio 2015を使って、先日これベータ版が出ました、iOS のアプリケーション、これあの開発言語は Objective-C ということで、まだ、なんだっけあれ Swift、 あれについてはですねまだ未対応、対応するかわからないんですね。Objective-C で動く iOS のアプリケーション、あれを Visual Studio に持ってきてコンパイルし直して、まあ、若干の修正あるかもしれません。そうするとこれは Universal Windows Apps として動かすことができる、つまり移植が簡単にできると、そういう話もあります。つまりいろんなアプリケーションを Windows に持ってくることができるんですね。まさにまたさらに統合すると、そういうことができます。ただそれだけじゃなくて、ウェブアプリケーションだったり通常の Windows のアプリケーション、これも全てユニバーサルアップスのところに持ってきて、この Windows 10で動く共通デバイスのところにどんどんどんどん集約ができるようになっています。もちろんそんなうまい話はないでしょうっていう話もあって、じゃあ実際のところ作り始めるとこういう苦労あるんだよっていうのは出てくると思うんですけど、それ多分そのうちこう解決していっちゃうんでしょうね。そので逆にそのそういう環境になったらまたソフトウェアの作り方も変わるかもしれないし、それがどうなるかは私もまだ見通せてませんし、多分皆さんこうこれから考えていくことかなと思うんですが、 OS とアプリケーションという環境が変わりつつあるっていう、つまりそこの考え方も根底から変えてしまうんじゃないかっていう Windows、 それが Windows 10です。まあこれはですね、やっぱりここが一番期待したいし、こう変わったかっていうのをやっぱり一番衝撃を受けました。では他の機能、どういった話になるかというと、まあ、あのもちろん皆さん興味のあるところですと、スタートメニュー、これはスタートメニューが復活しました。Windows 7までのですね、左下のスタートボタンをクリックするとメニューが出てきて、自分このマシンにこのパソコンにインストールしている各アプリケーションを呼び出すことができる、あとは設定画面とかを出すことができるというものになります。 で今回 Windows 10に関してはそのメニューだけじゃなくて従来の Windows 8とかで出してたこのタイルのインターフェースで、これも同時に画面のこのスタートメニューの横にですね表示することになってます。で逆に全画面表示というのが標準状態では出てこなくなりました。あのタブレットモードというのにすると出てくるんですが、これちょっと後でお話しますけども、まあ、普通のデスクトップで使うとですねスタートボタンを押しますとスタートメニューが出てきて、その横に従来の Windows 8のタイルの画面、これが出てきます。このタイルの画面と言ってるのは、まあ、あのメトロアップスと昔呼んでたんですが、こちらのタイルのアイコンの中にですね各アプリケーションの情報を表示する、これライブタイルという機能ですが、これがね表示されるようになってますんで、わざわざアプリケーションを立ち上げなくてもそのアプリケーションの出している情報を大体見ることができる。例えばメールだったら新着が何件来ていますとか、予定表だったら今日はこういう予定表があります、天気予報だったら天気予報と気温が何度ですっていう情報も出てきます。例えば写真のフォトのアプリですと、自分のパソコンの中に入っている写真をサムネイル表示してくれたりとか、そんなことができます。これですね、私これについてはいろいろと考え方がありまして、一回マイクロソフトはこのスタートメニューをやめました。これはその新しいタッチインターフェース、そちらに対応させるようという考えもあったし、本当に今スタートメニューって必要だったのかと、まあ、そういうこともありまして、で従来その Windows の使い方を見るとスタートメニューの自体の使用頻度ってそんなに高くないっていう判断をしたんですね。これの Windows 8が立てた時に私いろいろお話ししましたけど、実際はこのタスクバーのところに必要なアプリケーションを登録してあって、でそこからアプリケーションを起動するということをすると大抵の量が足りてしまうし、ほとんどの方がそういう使い方をしている。でこれマイクロソフトの Windows 本部の方が動画でおっしゃってたんですが、ここに並ぶアイコン、つまりよく起動するアプリケーションは大体13個ぐらいだろうと、大体それだけ並べてしまうが大抵それで用が足りてしまう。だからまあつまり13個アイコンが並んでれば大体これで用が足りてしまう。でそのためにわざわざスタートメニュー、これはマイクロソフトの方の話とはちょっと違うんですが、わざわざスタートメニューは置かなくてもいいでしょうという考え方がまずなったんです。で実際私はその考え方には賛同しています。今思えばスタートメニューってそんな使ってるかなっていうのがあるんですね。実際私も今会社で Windows は Windows 7を使ってます。まあおそらく8は残念ながら使うことないでしょうね。どっかで10に切り替わると思います。2020年かな Windows 7は、まあ、あと1600日ほどあるんですけども、その Windows 7を使ってるんですが、実際スタートメニューからプログラムを起動するとかですね、今やってますけど改めて使っても見てもですねほとんどないです私は。まあ、そういったところで見ても、まあ確かにスタートメニューとした考え方も良くて、それを Windows 95の時からですね、あるんだけども使用頻度で本当に使ってるっていう視点で見ると、そんなに使ってない。それよりも新しいタッチ操作に特化した、まあ、タッチ操作にも最適化した新しいそのメニューの作り方、そしてライブタイルで情報広告と表示させる、そういったスタイルに持っていこうとして Windows を8で変えたんですよね。でそれは変えたことについて私も賛同してたんですが、まあ、非常に残念ながらの世間を受け入れてくれなかった。でやっぱり現実会社でも Windows 8をですね評価機として導入して使おうとしたらみんな初め面食らうんですね。普段家なんかで Windows っていうかパソコン使わない人も結構いるんで、あれこれ木澤さんどうすんのっていうふうに結構言われました。シャットダウンすらできない、メモ帳すら開けない、なんだよこれっていうふうな言われ方をしてたんですね。ああそういう見方してしまうんだ。で私はその Windows Phone を先に使ってたんで、あ Windows Phone の考え方をこれじゃあ Windows に持ってきたんだなっていうことで、あんまり違和感なく使ってたし、タスクバーに必要なものって大体揃ってたし、ミニクリックするとジャンプメニューでよく使うメニューが出てきます、よく使うドキュメントとか出てきますんで、まあ大体不自由なく使ってたんですが、やはりこう世間では受け入れなかった。確かに完全になくしてしまって不便じゃないかっていうのは一つだけ私あるんですね。スタートメニューを押して使用頻度のすごく低いプログラムを呼び出すとき、 その時はスタートメニューからいろいろ選んで出してきます。まあ、これを検索してやればいいんじゃないかっていう話もねこの前言われたんですけども、そのために選ぶっていうと一回スタートメニューに戻ってさらにアプリメニューっていう、これ一回上にスワイプアップしてですね出てくる一覧表のメニューから選び出すと、そこに関してはやっぱりちょっと不便だなっていうところはありますんで、スタートメニューを完全否定してるわけじゃないんですけども、まあ、そういったところでやっぱりスタートメニューの必要性をちょっと感じつつも、本当に何かマイクロソフトがここから発展させてこう何かをこう変えようとしたっていうふうに見てて、それに期待をしてたところなんです。で残念ながらやっぱりあれ売れなかったんでしょうね、ビジネス用途では。初めて Windows を使う方、あとは従来 Mac を使ってて Dock からアプリを起動してた方、あの方たちから見るとおそらく Windows のスタートメニューって必要と思います。だって Mac でそういう使い方してないでしょって言いたかったんですね。この前のドリキンさんにいろいろ話してくれるかなって、その後ドリキンさんのバックスペースドットウェブのお話をされてましたけど、必要なアプリケーションを呼ぶし、あとはスポットライトでアプリケーションを検索してすぐ呼び出すと、大体それでそういう使い方ができていると。で今回の Windows に関しても例えばインターネットエクスプローラーが見た目出てこないって IE とするとインターネットエクスプローラーがポッと出てくるんですね、まあ、すぐ使えるじゃないかと、いうこともあるんですが、まあ、この使い方いいんじゃないかと、そういう思ってて、じゃあこっからマイクロソフトはどうしていくのかなっていうところに非常に期待をしていたんです。で逆にむしろこの Windows 8の路線を貫いてその先を見せてほしかったっていうのがあったんですが、残念ながらスタートメニューは戻ってきてしまった。だから私あまり手放しでは喜べないっていう心境ではいるんですね。いると思いますし、あとは、最近のそのマイクロソフトにしても、スタートメニューが復活しましたっていうんですね。いや自分たちが一回いいと思ったものを復活しましたっていうなんか特徴のように言い方をするのはなんかすごく違和感があるなと思っています。ただやはりそれはそのみんなの意見がスタートメニューにあってほしいっていうのがあったと思うんですね。その要望に応えましたマイクロソフトは状況を見て判断しましたという結果なんで、別にその姿勢そのものをあまり否定するつもりはないんですけども、私としてはちょっとあまり非常に複雑な心境でこれを状況を受け入れています。ただしデスクトップでも使えるしタブレットでも使えるっていう考え方をうまく調整していいとこに落としどころをつけたなっていうような仕上がりになってると思ってるんですね。ですからそういった意味ではやっぱりここら辺が商業的にも売れるっていう意味でもですね、こういうとこに落ち着けたってことは、まあ、マイクロソフトの判断としては良かったのかな。いや逆によくここまでうまく調整したなっていうようなところすらあります。まあ、そういうところで私非常に複雑な心境でこの状況を受け入れてるんですが、まあ、今後もですねやっぱりこうスタートメニューっていうものは今までと違うスタートメニューっていうのは今までと違うスタートメニューですので、まあ、今後ですねこう機能を含めて、お話ししたりでね、使っていきたいと思っています。ということでだいぶスタートメニューで時間食っちゃいましたけど、さらにこれ Windows いろんなデバイスで動くんですが、例えば、このデスクトップの画面そのものをじゃあタブレットでそのまま使えますかっていうとちょっと使いやすいとは言えない。やっぱりタブレットで使うときはスタートメニューは全画面出してタイルで表示されるものからそれをタップするとアプリケーションが全画面で使える、そういったタブレット的な使い方、そういったこともやりたいっていうのがあります。で、ただ今デバイスはいろんな形があります。パソコンとしても使えるしタブレットとしても使える、つまり 2-in-1 型ですね。まあ、サーフェスに代表されるようないろんなデバイスがあるわけなんですが、例えばそのデバイスハードウェアのつなぎ方によってその画面 そのメニューの表示の仕方使い方が変わるっていう機能があります。これコンティニアムっていう機能です。これは例えばこのパソコンのところにキーボードとモニターがつながっていると通常の Windows のデスクトップスタート画面もスタートボタンを押すと画面の左下にペロッと出てくる。で、文字を入力するときもキーボードを使いますということなんですが、これがキーボードとモニターが外されてしまう。例えばそういったキーボードとモニターが外されて入力が液晶のタッチの方に切り替わる。例えば Surface を使っててキーボード、タッ タイプカバーを外してしまうとあれはただのタブレットになってしまいます。そうなると画面モードが切り替わってスタート画面は全画面表示、そして起動するアプリケーションも全画面表示になります。そういったことにつながっているハードウェアによって自動的にスタイルがユーザーインターフェースのスタイルが変わるけど、これコンティニアム機能ってなります。これがやっぱり特徴の一つでして、これによってパソコンであったりタブレットであったりということですね、違和感なく使えるということができます。でまだ私試してないんですが Windows 10 モバイル、つまり従来の Windows フォンの後継ですね、 Windows 10 モバイルでもキーボードとマウスを検出すると、でさらにモニターをつなぐとですね、普通にパソコンとして使えてしまうということがあるようです。現にデモンストレーションで Excel がですね、 Windows フォンで Excel の編集をキーボードとモニターとマウスを使ってやるというところも 見せてもらったことがあります。そういったところでそのデバイスのつながり方によってモードが切り替わると、そういった機能が非常に特徴の一つだと思っています。そしてストアアプリ、これストアアプリというのはいわゆるなんとかエクゼで動くというんじゃなくて、マイクロソフトストアからダウンロードしてくるような、従来の全画面表示の、Windows で共通に動くアプリケーション、Windows 8ですと Windows RT Surface の初代とかですね、 Surface で動くようなアプリケーションで、さらに共通化して動くということで Windows Phone でも動くというもので、そういったストアアプリなんですけど、それはストアアプリというのは原則全画面表示だったんですね。で全画面表示だったんですが、今回どんなストアアプリでもデスクトップで使うときは通常のウィンドウ表示として、通常のデスクトップの中のウィンドウの中、本当に他の Windows アプリケーションと同じようにですね、動かすことができます。全画面じゃなきゃいけないっていうところで、やっぱり画面を切り替えて、いろんなアプリケーションを切り替えて使いたいって時はやっぱり Windows 表示の方がいいっていうケースがあります。そういうことでそのストアアプリも、Windows 表示ができるようになりました。これに伴ってチャームという機能、結局最後まで解説し続けたんですが、画面の右側ですね、スワイプイン、指でこう内側になぞる、もしくはマウスを、画面の右側持っていくと縦にこうメニューが出てきました。でその中には共通したメニュー、例えば共有だとか印刷だとかといった共通したメニューが出てきているんですが、これ全画面表示が前提ですので、全画面表示ではなくなった通常のウィンドウ表示になってしまったストアアプリの場合はもうなくなってしまいました。結果的にこのチャームという機能もなくなってしまいまして、どうなるかというと、このストアアプリで起動すると画面の左上にハンバーガーアイコンという3本線のアイコンがあって、そこにメニューが映りました。だからウェブ画面表示してて共有ってやって Facebook に情報共有して書き込みするとかですね、そんなことができるようになっています。逆にストアアプリと通常のデスクトップアプリケーションっていうのを行き来するのがすごく違和感があるっていう方も多いと思うんですね。これそんな手取りで竹内さんも言われてましたけども、やっぱり行ったり来たりするっていうのがものすごく違和感があるっていうことで、やっぱり一つの今までの画面から大きく動かない状態で、アプリケーションが、ね、すぐ目の前で起動するってことは逆にその違和感がなくていいかなと思っています。一方ね、全画面の表示になるとそのサーフェスなんかの場合は、そのうちそのオフィスもストアアプリ版ってことで全画面表示、が出るってなると、わざわざもデスクトップに降りていくことがなくなるっていうことが期待されてたんですけど、やっぱりデスクトップで使うときまで全画面表示されちゃうとっていう意味になると、ウィンドウ表示っていうのは、ありがたいのかなと思っています。それと同時にそのストアアプリっていう、今後そのユニバーサルウィンドウズアップスもそうなんですが、これが今後のウィンドウズアプリケーションの標準にしたいって考えてるんですね、マイクロソフトはですね。 ですからその中でやっぱり従来の他のアプリケーションのように同じようにウィンドウの中で動くようにしたいっていう意味では、今度やっぱりウィンドウ表示、ストアアプリのウィンドウ表示っていうのは絶対必要になってきたんですね。そういった理由もあったと思うんですが、ストアアプリもウィンドウ表示ができるようになったということになっています。やっぱりそうじゃないと使ってくれる人もいないし、作ってくれる人もいないだっていう状況だったのかなと、そんなふうに思っています。でさらにこれ他の OS では標準でついてた機能なんですが、仮想デスクトップの機能ですね。MacOS X、OS X とかでは標準でできてたし、Unix 系の、ユーザーインターフェースではもう標準でできてたんですが、デスクトップ画面を切り替えて つまり今出しているこのウィンドウ表示とはまた別にデスクトップを用意して、そこで新たに作業するウィンドウを開いてるとか、そういうことができるようになるということで、仮想デスクトップが標準でつくようになりました。これいろんなところで私何度も話をしているんですが、こんなこともう Windows の、ね、フリーソフトでもできるようになってるんです。できるようになってるんですが、やはり企業としては自由にフリーのアプリケーションとか入れるっていうことを禁止されてるところが結構多いんですね。まあ、そういったところでこういった標準の機能をマイクロソフトが Windows が標準で持ってくれたってことはやっぱりみんな共通して使えるようになりますので、やっとみんなに平等にですね使えるようになるっていう意味では、これ非常に意味があったのかなと思います。これすごくいいですね。私これものすごく気に入ってます。今後も私勉強会とかでですねデモとかやりながらやると思うんですが、ちょっとね うまくねマイクロソフトの方は、ね、非常にうまくやってるんですけど、私うまくこう画面切り替えられなくてですね、まあ、私の勉強会で私のセッション聞かれてた方が多いと思うんですが、一生懸命画面切り替えるので、ね、タスク見にチラチラチラですしね、慌てちゃったりすることがあるんですが、仮想デスクトップでうまく切り替えるようになるともうちょっとスムーズにね画面切り替えができるかなとか、そんな風に思っています。まあ、何してもこれの作業スペースが拡張されるっていう意味では、この仮想デスクトップ機能が標準でサポートされるってことですね、非常に大きいと思っています。あとそれとですね、スナップビュー、スナップビューというのは画面を従来のストアアプリがそうなんですが、画面の右と左に半分ずつきれいに割って表示してくれるという機能がありました。横幅の画面の解像度がもっと取れると3分割とかできるんですが、まあ、そういうふうに縦割りにこう表示はできてたんですが、今回4分割上下左右、この4分割でウィンドウの表示ができるようになっています。やっぱりねでっかいねモニター、解像度高いモニター持ってるといいと思うんですが、4画面きれいに並べてですねウィンドウ表示することもできますんで、なんかそういう何かこう監視したいとか同時にこう見ておきたいっていう、レイアウトをきれいに揃えてね見ておきたいっていう方にですねすごくいいかなと思ってます。これはスナップビュー、なんか、ま、MacOS 10 の L キャピタンですね、あれはやっと2分割ができるようになったということで、あれは従来の Windows でもやってたことをねやっぱり Mac でも必要だと感じたのかなと思ってるんですが、まあ、そういうふうにできるようになってるんですが、さらに Windows は上下にも置けるようになったということになっています。でさらにエクスプローラーですね、ファイルをアクセスすることが中心になってくるので、このエクスプローラーも改善をされています。クイックアクセスっていう項目がありまして、よく使うホルダーが上に出て、さらにその下には最近使用したファイルっていうのが表示されるということになっています。これですね何気に便利だと思います。仕事でよく使われている方、いろんなフォルダーをよくアクセスしますね。サーバーに置いてあるフォルダーでもいいです。なんかの申請処理だとか予算の処理って、まあ、アクセスしたくないんだけど毎日毎日このフォルダの中のエクセルのファイル開いてますって方多いと思うんですが、まあ、そういったよく使うフォルダも出てくるし、最近使用ファイルっていうのもこのエクスプローラーの中の表示されてきます。で、自分自身でピン止めするっていうことで、これからこのフォルダよく使うからここにトップに表示しといてっていうことで指定することができます。これ非常に作業効率上がると思うんですね。で、これも従来こういうことをしてくれるフリーソフトはあったんです。あとファイルアソフトですね、まあ、昔でいうマメファイラーとか、まあ、いろんなのがあるんですが、やっぱりこれがさっきの話と同様に Windows の機能として標準でついてくれるってことは、フリーソフトを勝手に入れられない企業としては、企業ユーザーとしてですね、すごくありがたい話かなと思っています。これはねこの機能ちょっと毎日会社で使いたいですよ。私この地味な機能なんですけど、今のエクスプローラーだとちょっと苦しいなってところもあるんで、そういったところで私早めに会社だと Windows 10を使いたいなと思っています。まあそうはいかないんですけどね。そしてタッチパッドジェスチャー、ここら辺の機能がですね、強化というかやっと普通に使えるようになりました。まあSurface とかお持ちの方はすぐ試せるんですが、タッチパッドジェスチャーでですね、例えば指3本使って上になぞるとですねスタートメニューがペロッと出てきて、下になぞるとデスクトップに表示されるとか、4本指でウィンドウに対して上に上げると全画面に表示してくれたりとか、4本指で触ると元に戻ったりとかですね、 あとは3B でタップすると検索の画面になるとか、そういったどっかで聞いたようなタッチパッドの操作が Windows でも普通にできるようになりました。まあ、なかなかこれ各デバイスによるんで難しいところあるんで、サーフェスだとうまくいくと思うんですが、私思っていますね、これロジクールの T650 っていうタッチパッドがあるんですが、これだとですね、3本指のスタートメニューに出したりとかしまったりとか、あと4本指で画面を最大化最小化したりとか、これはできるんですけど、3本指で横スクロールさせるとタスクが切り替わるはずなんですができなかったりとか、そんなこともあるんですが、ちょっとこれのジェスチャー機能は、これロジクル側が対応するかわからないんですが、現状できたりできなかったりっていうのが、そのメーカーのこのタッチパッドによるところもありますんで、まあ、ちょっと皆さんお持ちのものをですね試してみてもらえればと思うんですが、少なくともサーフェスに関してはですね、ここら辺がいろいろできるようになっています。まあ、これについてはですね、追ってレポートをしたいと思っております。でちなみにタッチパッドジェスチャーで例えばピンチインピンチアウトとかするんですけども、インターネットエクスプローラーとマイクロソフトエッジ、この2つに関してはですね、反動がすごくいいです。ピンチインピンチアウトだ、まるで MacBook を使ってんじゃないかというような、いやだったら MacBook 最初から使えよと言われそうなんですけど、スクロールに関してもピンチインピンチアウトにしてもですね、店頭で MacBook を使ってるような快適さが今 Windows 10では実現できています。ということで、デスクトップのパソコンをお持ちの方はですね、よかったらこれロジクルの T650 ってタッチパッドおすすめです。ぜひ使ってみてください。私も今手元で使っています。ものすごくスムーズに動きますんで、このピンチインピンチアウトがね、こういうのが欲しかったんだっていう、この滑らかさがありますんで、ぜひね使ってみるといいかなと思っています。そしてなんか忘れちゃいけない重要な話がありました。ウェブブラウザが新しくなりました。マイクロソフトエッジ、従来今 Windows のウェブブラウザって言いますとインターネットエクスプローラーになりますが、やはりその標準化だとか、あとはその従来の過去の互換性をずっと引き継いでいくっていう考え方でいうと、いよいよそのインターネットエクスプローラーでは無理が来てしまうと、これもいろんな考え方があるんですが、ではマイクロソフトが本当に Web の標準の機能を使ってもう一回ブラウザを作り直そうと、本気で作ってブラウザーがマイクロソフトエッジになります。これがウェブの標準、Windows 端子としてのウェブブラウザーとしては標準の、ブラウザーになります。普通にですねインストールしますと、ウェブブラウザーっていうとこれしか出てきません。で私も今使ってますけど、まあ、もう皆さん使ってると思うんですけど、これはやっぱり非常に快適ですね。まあ、快適もね、結構どれ使っても一緒ってところあるんですけど、特に画面表示がおかしいとかね、そういったところもねし、相変わらず画面表示おかしいとちゃんとレポートする窓口もありますので、何かあったら報告しようかなと思ってるんですが、特にこう違和感なくっていうかね、問題なく使えています。じゃあインターネットエクスプローラー使いたい方はどうするかっていうとですね、もちろんインターネットエクスプローラー11が入ってますので、それを使ってみるといいと思います。タスクバーのですね、左下の方に検索のテキストボックスがあります、ね、そこで IE って言ってもらえるとインターネットエクスプローラーで出てきますので、そのままそれ起動してください。でいつも使うんだったらもうこれピン止めしてタスクバーに置いておくのもいいかなと思っています。でこれエッジに関してはですね、どう変わったっていうので、大体もうそれだけで話が一つできてしまうと思いますので、これについてはですね追ってお話を、でこれ使用しようってなかなかしてないんですが、追ってこうお話をしようかなと思ってますので、ぜひよろしくお願いします。まあ、そういうところでちょっと駆け足でいろいろとこう話をしてきました。 Windows 10何が変わった、8から何が変わった、7から何が変わったと、いろいろこう興味あると思うんですが、まず特徴とされるところをお話をさせていただきました。ただ Windows 10になってからいろいろ変わったものとか、まだまだあるんですね。あと Windows 10になってからならではの Tips みたいなものもありますんで、まあ、こういったお話もですね皆さんされてるんですが、私もしていこうかなと思っております。ということで、だいぶ長くなってしまったんですけど、300回記念ということで、新しい Windows、Windows 10についてお話をさせていただきました。で、Windows 10に関してはですね、これだけじゃなくて、これからも話がどんどん出てきます。今回はパソコンで動く Windows 10の話をさせてもらいましたけど、例えばタブレットで使った場合、どういうふうなことになるか、そして、ラズベリーパイのような IoT コア版の Windows を使った場合、どんなことが活用できるかとか、 そしてもう今待ってるのが私の持ってるマウスコンピューターのマドスマですね、 Windows Phone 8.1、 これが Windows 10 モバイルになった時どんなデバイスとして使えるのかっていう話をですね、 Windows 10 の話はこれからまだまだたくさんあります。そしてまあクラウドの連携の話もありますし、どんどんしていきたいと思いますのでね、今後も楽しみに聞いていただければと思っております。以上、300回記念 Windows 10 の話をさせていただきました。はい、第300回は Windows 10 の話をたっぷりとさせていただきました。まあ、どうだったでしょうね。なんか300回記念っていう割にはなんか今までの Windows 10 の話を総括して話した感じかなと思うんですが、やっぱりどっかでWindows 10 ってポッドキャストでどれを聞けばいいっていう、こう標準となるような番組を今回作りたくて、お話をさせていただきました。ちょっとスタートメニューのところが喋りすぎたかなとね、今思うといろいろ喋っていくし、いろんな例え話とか話飛んでって、あれ話ちゃんと前後つながってたかなっていうの今心配になるんですけども、編集ではもう編集しきれなかったんで、なんか変だったらご容赦願いたいなと思っております。冒頭でですね、ゲスト出演させていただいたと、他の番組でもいろいろお話、振っていただいたっていうことありますが、本当に6年間やってるっていうか300回もやらせてもらってて、やっぱり、マイクロソフトの話だったらこの番組聞いてくれとか、 Windows の話だったらこの番組聞いてくれとかね、リスナーの皆さんからも、いやもう本当にこの地位を確立しましたねって言われてるくらい本当に嬉しいですし、本当に皆さんのそんなテドルとかですね、Windows の話題とか Microsoft の話題があると必ずこの番組の名前出してもらってとかですね、あとこの前知ったんですけど、スマートフォン王国っていう番組でモバイルプリンスさんが、Windows 10の話になるバックスペース FM かウッドストリーム聞いてくださいって話をしてたみたいで、私もそれ聞かせていただきましたね。その後ちょっとツイッターでもモバイルプリンスさんとですねちょっと連絡とさせてもらったんですが、どうですかね、今回参考になりましたでしょうかねまたお話とかね、ぜひスマートフォンの話されるならぜひ Windows Phone の話を今後もしていただければなと、そんなふうに思っております。あと、いつもお世話になってます電気屋ウォーカーさん、この間ですね言い忘れてたかもしれないんですけど、格安 SIM の回、あれ私出てます、出させてもらってます。後半 Windows Phone の話をさせてもらってますんで、ちょうどね窓スマを買う直前だったんですけど、もし聞いてない方おられましたら、聞いていただければなと思っております。あと、冒頭でも話しました通り、バックスペース FM でですね、ドリキンさんに声かけていただきまして、ゲスト出演させていただきました。ガンダムデザインをお話しできる松尾さんとご一緒できなかったのはちょっと残念なんですが、すごくね、楽しかったですね収録。相変わらず木澤さんゲスト出演するとおとなしいですねって言われるんですけど、普通にこう Windows について楽しく話をさせていただいたっていうことありまして、収録中がとても楽しかったです。あとね、皆さん録音環境がいいんですけど、私だけバックでセミの声が鳴ったり不倫の音がチリチリ鳴ったりとかですね、なんか音質がちょっと今回違ってましたねって、バックスペース FM のツイッターのことで書かれてた方いるんですが、あれ冒頭ですねセミの鳴き声がワンワンワンうるさくてですね、あれドリキンさんが相当苦労して編集をされたと思います。綺麗に消えてまして、いや本当になんともね、申し訳ない気持ちになってしまったんですが、やっぱり皆さん録音環境っていうのはきちんとやってるのかなと思っています。今窓開けて扇風機つけてましたけど、今回は窓閉めてですねお話をさせていただきました。なんかこの前竹内さんも言ってましたけども、汗びっしょりですね私ね、そういったところでいろいろとこう勉強させてもらったところもあるし、やっぱねゲスト出演するとなんかいまいちなんか私も喋るのがおとなしいというか、改めてこう聞くと、ね、ドリキンさんが話してくれたのにそこでなんだ相槌の一つも打たないとか話反応しないんだって、 何黙ってんの君はっていうところもあってですね、ただ反省するところもあるんですが、よかったらまた呼んでいただければなと思ってます。すごく楽しかったです。この番組もですねゲストをお呼びしてちょっとやってみたいなと いうところもありますし、まあ、まあ、そのところですね。300回、まあ、前も話したけどワンボタンが前300回迎えたって聞いててすげえなっていうふうに思ってたんですが、そのやっぱ300回に私も到達したっていうところがあって、で今はワンボタンも1000回以上行ってますけど、うん、やっぱりこう長く続けていきたいなと。まあやっぱり続けた間はですね、まあいろいろね、なかなか大変なこともありますし、いろんなところでね、私もいろいろ言われてるのはね、まあ耳にするというか目にすることもあるんで、いやそう言ってもねっていうところもあるんですけどね、うん、まあいろんな方にやっぱり参考になりましたとか、やっぱりマイクロソフトの方にも認めてもらってっていうか、聞いていただいてるってところもありますんでね、まあすごく嬉しいですしね、まあ今後もこう続けていくことっていうのを最優先に、とにかく続けるってことをね優先にこうやっていこうかなと思っています。 あと今回からアンケートの方復活させていただきます。ちょっとお休みいただいたんですけど、今回からもアンケートを復活させていただきますんで、この番組 iPhone とか iPod Touch でお聞きの方はですね、画面のポッドキャストアプリの画面のこのアートワークタップしていただきますと、リンクが貼ってある画面に切り替わりますので、そこからアンケートを答えていただくこともできます。またウェブの方でもお聞きの方はですね、リンクをクリックするとアンケートのサイトに飛ぶことができますので、ぜひねご意見いただければなと思っております。まあ、他にもそこに電子書籍のリンクだとか、Amazon のお買い物こちらでというようないかにもっていうリンクとか、あとの 番組存続のためにですね寄付をお願いしているところありますので、もしよろしかったらちょっと見ていただければなと思っております。はい、そういうことで、また新たに、ね、Windows も新たになったところでまた新たにですね、やっていきたいと思っておりますのでよろしくお願いします。はい、またいろいろネタ集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。